Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、10月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーはですね、騒動の渦中にある人物を勝手に依頼もされていないのに弁護するというコーナーになるんですが、森山塾さんからメールいただきました。いつもありがとうございます。墨田先生、竹内先生、こんばんは。
こんばんは。
勝手に弁護団、各紙に載っていましたが、ヤフーニュースの見出しが面白かったので、10月17日の配信から、沢田研二のコンサートが急遽中止に、不安困惑、勝手に仕上がれ、ドタキャンということで、結構ね、報道されてるんですけれども、歌手の沢田研二さんがね、勝手に弁護団のこのコーナーのね、テーマ曲としても、勝手に仕上がり流れてたんですが、沢田研二さんが埼玉スーパーアリーナで、昨日ですかね、17時から予定していた公演、沢田研二、セブンティーンズイヤー、70歳のこう誕生日のあれなんですかね、セブンティーイヤーズライブオールドガイズロックが急遽中止となったと。
はいはい。
で、本日の公演は契約上の問題が発生したため中止とさせていただきます。うん、ご来場いただきましたお客様におきましては、ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでしたという張り紙が掲示されていたと。
はいはい。
で、ファンはドタキャン中止かよ、まさかの中止、勝手に仕上がれなど突然の発表に困惑している様子を投稿していると、うん、これ何なんですか ね、重大な契約、重大な契約上の問題か、が発生したと、
はいはい、
いうことを言ってるみたいなんですが、で、まあ主催者所属事務所が協議を重ねた結果、本日の公演は中止とさせていただくことになりました、
うん、
埼玉スーパーアリーナですから、何万人規模の、
かなりでしょう、ね、1万数千人ぐらい、
そうですね、しかも70歳の記念のライブとかっていうのを、はいはい、急遽中止にするっていうのは。
その理由は何なんだろう
ってね。何なんですかね。
いや、だからそれがまだ表出てきてないわけでしょ。
うん、
だから、こう、まあ、いろんな、もう本当に妄想邪推みたいなものがね、はいはい、働くような感じですよね。どうなったんだろうとかいう。まあ、体調とか体調不良
っていうのが、ね、一番しっくりくるというか、しっくりくるんで、はいはいはい、年齢も年齢ですから、ねえ。
契約書とかね。言われてもね。
それを当日っていうのは、
ね。前々からなんかね、あるはずじゃん、契約とかやったら。
そうですよね。
ねえ。それがはっきりしん限りは発表しないでしょ、やるなんて。
まあ、そもそもね。
ええ、うん。ということは、当日に何かあったということでしょ。
なんか起こったんですかね。うん、その準備してほしいと思ってたことが準備できてなかったとか、そんなこと
や、そのレベルでね。例えば、バンドが一切ないとかさ。
まあ、それやったらさすがに契約上の問題でしょ。行ったら全くバンドを手配しなくて。
前ね、僕、カラオケを用意せんとあかん時があってね、はい、イベントでね、で、カラオケ用意できなかったと、はい。どうしようと思ってね、じゃあしゃあないから、カラオケの機器を用意できなかったわけよ。はい、で、しゃあないから、その前日にカラオケ屋さんに行って、カラオケをかけて、それをこう、なんか、エアチェックというか、
録音して
。はい、それを流してやろうと思ったことがあったのよ。
それは
。いろんな意味でダメでしょ。
いろんな意味でダメですけど。
ええ。
あ、その準備すらできなかったってこと
ですか？できなかったから、その代わりにね、うん、そういうことでお茶を濁そうとしたんやけど、うん、もうそれだったらやめちゃーとか言って、その、まあ、主催の方が、あかんとか言って、なくなったことがあるんですけど、うんうんうん、まあ、そんな感じではないですよね。
さすがにないでしょ。沢田研二さんの70歳の記念のライブってなったら、うん、はい、ね、それなりの希望で、
うん、まあバンドもね、
ありないし、
うん、ちゃんとやってるはずだ。その人たちもでも仕事なくなるわけでしょ。
う
ん、
そうですよね、もうスタンバってるはずですよね。
はいはいはい。リハとかもやってたはずですよ。ね、ね、
その後に辞めるっていうのは、うん、その決断ができるっていうのがやっぱり、
うん、
ね、この不安の方はかわいそうですけど、はい、かっこいいっちゅうとかっこいいですよね。
まあね、普通できないよね。
うん、
なんかあってもやるよるよね。
どんな状況でも僕らやったら、まあ、僕ら樹里と比べてダメですけど、まあ、合わせますよね。ああ、わかりました、わかりました。まあ、
よろしいわ、みたいな、ね。
あ、まあ、そんなんでいいですよ、とか、ってなるじゃないですか。
なるなる。
うん、
いや、これね、だから樹里側からの、まあ、キャンセルだよね。はっきり言うて。主催者側からのキャンセルじゃないよね。
いやー、それはしないでしょ
う。うん。うん、ということは、樹里にとって何か不都合があったということです
。樹里の希望通りに行ってなかったんでしょうね。
行ってなかった、ということでしょ。うん、で、まあ、樹里のね、やっぱり60いくつのコンサートとか、はい、あるじゃないですか、その見てみてもね、やっぱりすごいんですよ、声も出てるし、
ね、体型はちょっとね、
もう太ってるけど、
お茶になってはりますけれども、
歌声はね、
すごいらしいですね、
すごいのよ、
うん、
ほんでね、 なおかつね、新曲も入れてね、はい、なんか何十曲もやるわけですよ。
あ、聞きました。
うん。うん、ほんで、もう次から次に歌うから、それを覚えてるだけの大変なんやと思うんですよ。カンペもなんもないですよ、
はいはいはい。
もう安倍総理に本当に見せてあげたいぐらいのコンサートですよ。カンペもなんもないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。もうほんでね、歌いまくりやからね。で、あの声質やっぱあのままだし、やっぱり寝落ちやのはわかるんですよ。だからみんなやっぱファンがたくさんいらっしゃるわけですけど、だからそれをね、ドタキャンでしょ。
うん、
これ、ま、あの、僕が読んだ範囲ですけど、はい、ツイッターで、はい、その行った人のファンの方のお母さんが、
はいはい、
まあほんまジュリーのファンで、はい、よりファンっていうか、そのお母さんがね、ああ、多分、あの、こうだわよ、とか言うたんがあるんだって、その。
それある、うん、あの、一不安の意見でしかないでしょ。そう、一不安の意見でしょ。
意見ですよ。しかも、はいはい、そのお母さん考えてるだけの話ですよ。
お母さんがね。はいはい、
うん。でも多分これでは、って言うてんのが、はい、なんか、まあ、ジュリーさんっていうのは、はい、あの、原発反対の立場なんですよ。
ああ、原発も反対ですかね。結構反体制的なことをライブでもおっしゃるっていうのは聞いたことありますけど。そうそうそうそう、
原発反対の署名運動をね、うん、あの、やるんですって。
あ、
コンサートに来てる人に対して。
ああ、そうなんですか、
うん。で、それをね、いやいや、それはね、思想心情自由だから、うんうんうん、それはちょっとね、というような主催者もおれば、うん、あ、どうぞ、それはまあ、本当に、あの、やってくださいという人もいるらしいんで、うんうん、過去、なんかそれでちょっと一揉めあったこともあるらしいんですよ。
でもそれ全部、その、お母さんの情報ですよ。お母さんの情報なんで、そこは真偽のほどは定かじゃないですよ。
ないですけど、
そういうことを言ってる人がいると。
いると。
で、今回もそれで揉めたんじゃ
ないかと。で、なんか武道館は OK だったけど、どこそこはダメだったみたいなとこもその、おばさん、お母さん言うとるんですよ。お母さん情報ですけど。
誰でんのそれ。
何も知らないお母さん情報ですけど。
まあでもね、あの、うん、反体制的なことをおっしゃったりとか、はい、憲法の問題についてライブで言及するとかっていうような話を聞いたことがあって、はい、なかなか日本のミュージシャン、芸能人で、そういうことを言う人っていなかったりするんです
か？まあなかなかいないですね。
で、特に今って、言いにくかったりする時代なんで、そういう意味では、沢田研二さんがそういうことを言われるのは、まあそのね、思想、心情を受け入れるかどうか別として、そういう自由に言えるってことはいいことですよね。
それそうです。うん、うん。で、それがまあ何らかの形で、それはちょっとやめてくださいってなって、だったらやめるわ、全部を。っていうようなことになった可能性もそのお母さん情報ではあると。あくまでお母さん情報やけど。
あれでね。なるほど。
ええ。
はい。ちょっとね、これからまたね、どういう理由やったかっていうのは出てくるかもしれないんで。
大喜利とかだったらもっとね、答えやすいのかもしれませんよね。
ああ。なぜドタキャンしたみたいな。沢田研二が、なぜドタキャンした。
うん、これは意外とね。
ああ。
なんか、いけそうでしょ？なんか、なんでも OK。無責任に言えるし。
無責任にね、どうでも言えますよね。う
ん、だから、いや、原発の署名ができなかったからとか言うと、ちょっとなんか、ダッサいでしょ？
それはなんか、あんまり、ね、受けないパターンですよね。
なんも思わないよね。
商店とかで結構ね、うん、あの人が、はい、円楽師匠とかちょっと世相を切ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
そういうこと言いがちな感じがあったりするんで、
は
い、
うんうん、
もっと、なんかしょうもないのがいいんですよね、多分。
しょうもないっすよ。
うん、ケータリングで、甘露飴がなかったからとか。
うん、そうそうそう。
ね、そんなの
レベルでね。
いや、
それはでもね、そういう説得力あるじゃないですか。
うん。
ヨシキが、なんや。
あ、昔ね。
カレーね。
カレーが辛いって言って暴れたみたいな都市伝説が。
やめたという。
やめたんです
か。コンサートね。辛いじゃん。このカレー辛いじゃん。
コンサートでなんかどっかのスタジオを、海外で高いスタジオを借りてたのにとかっていう話じゃなかったですかね、ヨシキさんの場合は。
ああ。
そういう噂が。
そういう噂がいくつもあるね、あの人。で、金龍ラーメンが冷めてたとか。
はいはい、南の金龍ラーメン来て、うん。金龍ラーメン自体には来るんですか？
いや、来ないんですよ。金龍ラーメンのね、はい、特製のね、銀のね、なんかその、丼を持ってるらしいんですよ。それで買いに行かすらしいんですよ。
そんなサービスあるんですか？
いや、だから、ヨシキやからさ。
いや、ヨシキやからってそんなサービスあるん
ですか？ヨシキやから、やるでしょ。金龍ラーメンも。
いや、なんかそんな、ね、ヨシキやからって言われたら、はい、ありそうな気もしてきますよね。
そう
、それもでも都市伝説でしょ。
都市伝説ですね、あくまでも。
そういう類のですかね。うん、なんかシャワーが熱いって言ってやめたとかっていうのも、噂でありましたよね、ヨシキさんが。
ね、だから、そう。で、いろんなそういう噂とか都市伝説みたいなあるやんか、はい。例えばかつての売れっ子のアイドルが、ちょっと気分損ねて、どうのこうのとか、ドタキャンしたとかいう話で、マイケルにいとまがないんですけども、はい、ある人と、あるマネージャーと、ある大きなプロダクションのマネージャーと話をしてたときに、はい、僕の聞いた話やけども、こういうことがありましたよ、つって、ちょっとな、ご機嫌斜めの時に、女のマネージャーが、そろそろ出番ですけどって言った瞬間に、なんかこういう、 なんか、ハイダラみたいなのあるじゃないですか。はい、それがビューン飛んできて、こう、顔のとかすめて壁に当たったっていう話をしたのよ。
はい、
うん。ほんたら、そのレベルで住んでて本当によかったですね。って、そのマネージャーが、言うてましたから、いやいや、もう本当は、現実はもっと厳しいですよ、つって。そのマネージャーが、こうむる
、うん、そういう。
被害というのは。
ご機嫌斜めになった時に大物が。
うん、はい。素晴らしいですよ。うん、でやっぱほんまにもう楽屋に立てこもって、うん、コンサート始まるの出てこないとかよくあるらしいんですよ、うん、でそれをなんとかもうなだめすかして、
はいはい、
出さんとあかんわけですよ、
でもそういう交渉がもしかしたら、ね、うん、裏側では今回もジュリーさんとスタッフとの間であったんですかね、
う
ん、
いやだからね僕そのまさかそのジュリーがね、はい、そういうその例えば二十歳そこそこのアイドルのようなごね方はしないと思うんですよ。
いやそれないと思いますよ。カレー辛いとかじゃないと思いますよ。ケータリングで甘露飴ないとかそんなことではないと思いますけど、でもそういうやっぱりあこまでの大御所やったら、うん、なんかその、はい、ルーティーンっていうのが絶対あるじゃないですか。
ありますよね。
だからそれが狂ったりしたら、
はいはい、
もうあかんみたいな。
あのイコライザーという映画見てたら、
イコライザー今2やってる。2
やってるでしょ。
2見張りました。
見た。
あ、僕も見れてないんですよ。
よかったですよ。
あ、もう最高でしたよね。
うん。で、あの時にね、その、デンゼル・ワシントンですか、はい、彼が、こう、なんか、全部こう、本とかをちゃんと折ったりとかして、はいはい、きちっとやるじゃないですか、はい。ああいう人っていうのは、そういうのがもう乱されたら、本当にダメなんですよね。
ああ、なんか、普段はおとなしく、ダイナーっていうんですか、はい、ああいうカフェみたいなところで本を読んでるんですよね。
ほんで、しおりをこう、きちっと入れて、ここまで決めて、はいはい、で、その本の置く時も、こう、平行になるように、こう、壁とかと。
やってますよね。はい。
ね。ああいう人っているから、ちょっとだから自分の段取り事を、が、間違ったことさせられたら、もう途端に動けなくなるような人っているんですよ。
で、イコライザーは、そういう人がすごいですよね。うん、その、殺し屋で。
はい。
何秒で何人殺すんでしたっけ？
あれ、まあ一応19秒かなんかでね。
19秒で、
5人とか。
5人とかを、うん、で、正確にね、時計カチッて測って。
あ、5秒遅れたとか言うんですよね。遅れた
とかって言うんですけど。うん、で、普段、ワンの時はなんかね、普段は、うん、その、仮の姿としてね、うん、ホームセンターとかで働いてたでしょ、はい、そうそうそう。ホームセンターで働いてて、うん、で、ホームセンターで強盗みたいなのが来た時に、はい、それを、まあ、最初はね、こう見てるんですけども、うん、ちょっと後ろから追いかけていってね、なんかトンカチみたいなやつだけを持って追いかけていって、そうそうそう、で、何があったかわかんないんですけど、戻ってきたら、
う
ん、そのトンカチに血がベタってくっついてて、
うん、
それパーって拭いて、また元の棚に戻してたんです
よ。そうそうそう。それ売るなよ。
売るなよ、それっていう。
買って使えよ、と。
で、買い取れよ、イコライザーっていう。あ、2も見たいんですけどね。
よかった
ですよ。なんかすっきりしますよね、ああいう、うん、もう完全懲悪のは。
はいはいはいはい。いやいや、よかったです。
イコライザーの話じゃないじゃないですか、7。
そうだけ
あ、そう、きっちりしてる人はね。
そうそう。
うん、
きっちりこうね、やるか、ジュリーも、なんかそういうようなとこがあるんやったら、ね、本当に、ケータリングとかね、うん、ケータリングでね、あれ、これも都市伝説というか、はい、僕からしたらすごい身近な、はい、ニュースなんですけど、はい、北野誠が、
昔言われてありましたね。
関西テレビ行った時に、はい、弁当がちっちゃい弁当しかなかったから暴れたって話があって。
それはサイキック星レーダーでもネタにもされてましたけどね。
そうそうそうそう。で、本人もネタにして笑ってたから、はいはい、そんなことでさすがにね、怒らんやろと思ってたんですよ。うんうん、
はい。
まこちゃん。ほんとはまこちゃん、ほんと、それ怒ったらしいんです。本人曰く。
あ、怒ってたんですか？
はい。で、なんでかって言ったら、まあ、わからんことはないんですよ、理由は。
そういう経緯があるんですか？
あります、あります、うん。だってね、まこちゃんどちらかというとでかいじゃないですか。
まあ、がっちりされてますよね。ね。
で、そのまことくんが来るの分かってるわけでしょ、はい。で、その時弁当をね、こんなちっちゃい弁当一個だけ置いとくっていうのは、これやっぱり確かに、
何種類かあるのにですか？
何種類かあって、やったらわかるけども、一個
は一つ。ああ、もう選択肢がその小さい小さい。
これ何しかないわけよ。
うん。
うん。またこれ何なのって、まあなるじゃないですか。はいはい、普通、ケータリングって、ちょっといろいろ量あるじゃないですか。
まあなんか選べたりとかね。
そうそうそう。う
ん
うん、で、そこでちっちゃいの選んだら、それはもう自己責任やけど、うん、もうそれしかなかったら。
あ、で、そういうことがなんか以前あって、注意したのにまたっていうようなことがあったんですかね。
ぐらいでしょうね。そういう経緯があったと思うんですよ。
まあ、名誉のために言うと、孫さん、名古屋のラジオでご一緒するときとかも、うん、お弁当の文句言ってること一回もありません。黙って食べてはりますよ。
なんかね、一個そんな言われるとね、なんか文句いいみたいなイメージになるじゃないですか。
なんかそういう目で見ますよね。うん、僕もそういう、昔ラジオでそう話を聞いてたから、はい、孫さんがお弁当食べたらなんか緊張感が。
何を言うのかなって
。何も言う、おっしゃらないですよ。そんな。一回そういうことあるとっていうのはありますよね。うん、
ありますよ。はい、
それね、うん、この人も今後ずっと言われ続けるのかなっていう、
何でしょう、
記事がありまして、
はい、
今日発売の瞬間文春の、
ほうほう、
見出しを読みますと、
うん、
パイ釣りしたい。自民、魔の三回生、人妻への不倫ラインと離婚騒動。
お
パイ釣りしたいっていう。
あ、そういうのLINEで送ったということ
?LINEで送ったらしいんです
けど。人妻に送った。
人妻に送ったということで、
うん、
この方は、パイ釣りしたいとして送ったのは、国場さん。
国場さん。
ですかね。
国場さん。
国場さん。国場さんだと思うんですけど、はい、国場さんですかね。
まあ、国という字と場所の
場所の、で、はい、
はい、
沖縄選出の議員の方なんですけれども、
うんうん、
この方がある、まあ、既婚女性と、まあ、
はい。
どこ
お店のもん
ね。そうそうですね。ガールズバーをやってる沖縄の女性と、うん、
はい、
まあ、仲良くなって、
って
で、そういう LINE をしてるのを、夫が見つけて、うん、こういう形で週刊文春に、載ってるんですけれども、
はい
はい、魔の三回生っていうのは、同期がですね、うん、不倫問題で議員辞職した宮崎健介さん。
はい、
宮崎健介君いましたけれども、あと、このハゲーって言ってた豊田真由子さん。
う
ん、で、ストーカー行為や重婚問題の中川俊直さん。
はい、
いらっしゃいましたよね。
いらっしゃいましたね。
と同じ、らしいんです。国場さん
国場さん
国場さんですか、国場さん。
はい。
はい、国場さんですね。はい、国場議員ですね。
その、魔の三回戦議員の、まあ、お一人
で。お一人が、こういうパイ釣りしたいという。
のね、ラインをね。よ、それ、どうなんですか、くどいてる文句なのか、もう、くどき終わった後の、はい、ラインなのかっていう。
このね、国場さんにとって良かったのは、パイ釣りしたいっていう、あくまで願望の形やったから、
うんうん、
言い逃れというか、ほんまか、かどうかは分からないですけれども、うん、国場さんの代理人弁護士は、メールの文面が本当に全て国場氏が送ったものかというのも怪しむ点、
うん、まあね、
だと思いますと。はい、まあ、そういろいろキスしたいとか、パイ釣りしたい、スカートめちゃくちゃ可愛い、大切な女って書いたメールを送ってたと。
うんうん、
で、前後のつながりもよくわからないと、
うん。
政治家という立場を考えれば、こうしたやり取り自体、慎むべきだと思いますが、仮に文面が全て本物だったとしても、それだけで不貞行為があったとは一般的に認定されません。
う
ん、
まあ、そりゃそうですよね。
パイ釣りしたいという願望を送っただけなんで、
うんう
ん、パイ釣りに関する感想とか送ってたら、パイ釣りしたんやろっていう話になると思うんですけど。
したいということやからね。
したいっていう。
ただそのパイ釣りしたいなんて送ったら、普通セクハラ的な感じなんだけども、
はい、
その相手はそれを受け入れて、まあ呼んで、なんか返事返したか返してないかわからんけど、受け入れてるわけですよね、その文言自体は。
まあそうなんでしょうね。だから、それを受け入れてなかったら、逆にその女性から告発されるっていうような形になっていると思うんですが、女性のお父さんまでインタビューに、この取材を受けてて、うちの娘は夜のお店のママをしているから、お客さんとそういうメールのやり取りぐらいあるさと。
うん、
なかなかないとは思うんですけど、
ね。開けた人ね。
そうですよね。なかなか娘がパイ釣りしたいって言われてたら、そんな受け入れられにくいとは思うんですけど。
はいはい、まあまあ、でも、ある、まあよ、あることだと、お父さんからしたら。
っていうふうに言ってるんですけど。
だからその、国場さんには問題ないんだよ。
問題ないんだよっていうような。で、かつ、その、夫と女性っていうのは、離婚調停中なんですかね。
うん、うん、
うん。
はい。ああよろしくない旦那なんだと、お父さんから言わせや。
みたいなことをね、言ってたりもするんですよ。ほんで、まあ、はい、両方の主張が平行線を辿ってるんですけれども、うん、でもまあ、このね、代理人弁護士の言い方の、仮に文面が本当だったと、本物だったとしてもっていう言い方がすると、うん、多分、パイ釣りしたい自体は、送ってらっしゃった、うん。
送ってらっしゃるでしょ
う。でしょうね。
うん。でも、まあ、それで咎め、というか、送られた人が何か言うんだったら別やけど、うん、それを僕らが咎めるわけいかないですよ。
うんうん。
僕ら。
まあ、そうはそうでしょ。僕らがそんなね。
そんな偉そうに上目線で。
上目線で。
パイ釣りしたいって。
なんだとみたいな。僕らそんな清廉潔白な男じゃないですから。
ないし。うん、ねえ。で、うん、ご本人とか、その送られた本人も、それで納得しているような、ま、人間関係があるわけじゃないですか。前提として。
まあまあそうなんでしょうな。ただ、ね、その問題として、これ、まあ、夫が言わんとしているのは、こういうやり取りをしてたということは、うん、もうそういう不定関係にあったんじゃないかと。
う
ん、
まあ妄想できるという範囲ですよね。う
ん、ただ、この記事に出てんのが、大好きな、香り、キスしたい、パイ釣りしたい、スカートめちゃくちゃ可愛い、大切な女っていうのは出てるんですけれども、うん、それ以外出てないということは、もろに、そういう肉体関係を、推認させるような文言はなかったんじゃないのかなと思うんですよね。
ですよね。
一番ショッキングな文言をやっぱり使うじゃないですか。う
ん、はいはい。
こういう記事だと。
ええ、
だから一番、まあ、インパクトのあるのが、パイ釣りしたいっていう。
いうことですね。
で、これね、パイ釣りっていうのはやっぱり、中釣りとかの、うん、あの、電車のね、中釣り広告とかやったら使えないみたいで、
はい。
パイ〇〇でしたよ。
あ、使えないんだ。
パイ釣りは。やっぱりあれちゃいます
ということはあれですよね。はい、パイ釣りのポイントは、ズーリにあるということですよね。
あ、そうですよね。パイよりもズリにが問題あると、そういうふうに、週刊文春の広告を掲示する鉄道会社は、うん、ズリはあかんやろ。パイはええけどズリはあかんやろっていう
ことでしょ。
っていうことになりますよね。
うん。うん、だその辺がね、まあ、それ、僕もそうなんですけど、こういう問題の時にね、やっぱり常に僕が問題にしたいのは、やっぱ語呂感なんですよ。
語呂感、それは言えますよね。
ね、うん、パイ釣りってこう大きく出たことによって、はい、この人がどれだけのダメージを被るかなんですよ。
そらね、これから次の選挙の時とかね、うん、絶対落書きもされるでしょ。
うん、もちろん。
選挙ポスターとかに、はい、そういう心ない人はね、選挙妨害するでしょ。はい、ネガティブキャンペーンで。うん、
で、言いやすいじゃん。うん、パイ釣りですせ。なあ、皆さん。パイ釣りですせ。パイ釣りの人に、一票ですよ。
ただ、パイ釣りっていう言葉はワイドショーでは騒がれないと思うんですよ。さすがにこれを宮根さんとかがフリップとかを出してきて、うん、ペラってめくってね、うん、パイ釣りしたいってやらないでしょ、めくって。うん、パイ釣りはさすがにワイドショーでハドリさんとかが、パイ釣りって言えないんじゃないですか。はい、
そうでしょうね。
で、ねえ、こんな、うん、池上彰さんとかでも解説しにくいでしょ。
しにくいですね。
パイ釣りとは、とか言えないでしょ。
江戸時代から。
江戸時代から。実際にあるらしいんですよ。さっきパイ釣りについて調べてたら、もともとは、
そうそうそう。
も
みじ合わせ。
もみじ合わせと言ったと。
ね。江戸時代からあったっていうね。うん、その、
言葉として
ね。ディレクターの方がそれ見つけてね。うん、
そうです、そうです。
ほんでそれを、ね。
ウィキペディアに書いてたんですよ。
ね。ウィキペディアに載ってるやんか。はい。それを見つけてね。
はい。
隅田さんにね、こういうことがありますよって、渡したんですよ。
あ、そう
で、それを見てる時のね、隅田さんの顔がね、本当学者の顔なんですよね。その、なんていうか、あるか、やっぱりパイ釣りあったか、みたいなんじゃなくって、ほって。
そうなんですよ。うん、これあくまでウィキペディア情報なんですが、かつてはもみじ合わせと呼ばれていた、うん、
はい、
きゅうりやナスなどを塩もみする際、まな板の上に塩を巻き、押し付けるように転がすことを、板釣りというが、板に、まあ、すりつけるということで、板釣りというが、押し付けるのが板ではなく、おっぱいであることから、こう呼ばれている。
いると。
考えられる。
られると。
こういうことだから、池上彰さん言うんでしょうね。
ですよね。そういう言い方するんでしょうね。
もともと、キュウリや、に押し付けていたのが、みたいなことから入っていくんでしょうね、池上彰やったら。ね、
極力、わかりやすく、なおかつ上品に言わないといけない立場の人ですから、
うん、
ね。
それは、直接的に言えないでしょ
う。で、言わないでしょうね。うん、だから、まな板に塩、きゅうりを置いてするから、板ずり。では、おっぱいではって、こう、人に言わすでしょうね。
人に、ひな壇にいる芸人に振って、
う
ん、
そうそう。
劇団ひとりさんみたいな形で、そこはね、はい、
どうぞって。
そこは言わないですよね、池上彰さんは。
まあ、自分は言わないですよ、ね。
自分は言わないですよね。
ええ、人に振るでしょうね。
まあ、でもこういうことあると、次の選挙でもあれやし、で、ね、沖縄選出なんで、この人は沖縄県連、うん、自民党の会長とかやったらしいんで、
はいはいは
い、で、この間ね、沖縄の知事選でデニーさんが勝って自民党が推してる候補負けたじゃないですか。うん、
はいはい、
で、ね、誰だ、今、エリコさんとかも沖縄選出の議員が、うん、ああいうね、橋県と交際宣言とか、選挙の時に何してんねんみたいな話してる中で、うん、県連の会長が、
そうそう、
パイ釣りしたいっていうのを送ってたっていうのは、これまたね。
だから、今井絵理子さんにとってはめちゃくちゃダメージだよね。なんか、今井絵理子さん何の罪もないのに、なんかパイ釣りと今井さんっていうのがこう、結びつける輩も出てくるじゃないですか。
いない。そう、
橋剣とみたいな。
いや、これ、逆に橋剣は安心してるじゃないですか。これが出たことによって、うん、今井絵理子はその、言われてたわけですよ。うん、自民党がね、沖縄知事選で応援せなあかん時に、
はい、
交際宣言とかそんななんや、イチャついてやっとるんやって言われてる時に、
うん、
この国場さんのパイ釣りラインが出たことによって、
はいはいはいはい、逆にな
んかちょっと橋剣の方が純愛に見えてくるみたいなね。
なるほど。あ、
うん、
そう、その通りですわ、
うんうん。
パイ釣りって聞いた時の感覚というのは、うん、はい、純愛とほど遠いんだよね。でね、純愛しててね、パイ釣りしてもいいんですよ、これ。
当然そうです。当然そう
だけど。
まあ人それぞれですか、純愛の定義はね。
ね、うん、でもこう、なんか、ね、乙女チックな純愛とパイ釣りっていうのは、ものすごい離れたところに、ありますやんか。
まあまあ、そうですよね。
ね。
うん。
うん。だから、その、やっぱりこの、丸々するはず、ずりという言葉がね、恋愛とそぐわないんだよね。
ずりって、やっぱこう、濁音がダメなんですよ、ね。
だから、スリに、パイスリやったらね、
うん、
また大丈夫なんですよ。
まだ多分、中ずりも、 いけたんですか？パイスリ。パイスリラインやったら。
パイスリやったらいけてますよ。
ズリっていうのはね。
うん。なんか、ものすごいズってる感じですよ、じゃ
ものすごい、ものすごいズってる感じで。その、する程度によって、パイスリが、パイズリになんか、ランクアップするとかじゃないですよ、
なんか、押し付ける圧力によってちょっとね、濁るみたいな感じが。
ズリとズリの違いが。
違いはどこかというと。それぐらいにね、うん、決めといたらいいのかもしれない。
池上彰でもそこまで言及しないですよ。
いや、そうでしょうね。ね
通り一遍のことだけ言ってね。
うんうん、うん、お茶濁すでしょ。
お茶を。やっぱり、うん、下の池上彰ですかね。はい。竹内先生は。これはなかなかね、ほんでもう早速ネットとかだったら、うん、そのね、選挙ポスターみたいなんで、はい、コラージュ作られて、はい、パイ釣りしたいみたいな感じで選挙用のポスターみたいなの作られてるんですよ。
なんかね、明るい未来をみたいなね。
パイ釣りして、パイ釣りのできる明るい未来を。まあでも、それはね、仲良く、夫婦仲良く、そういうのはいいことですよ。うん、相手がね、
そうそうそう恋人とかね。
恋人、配偶者であれば、
それ十分、うん、存分にしてください。
存分に。
はい。うんうん、だからこれによってね、あ、これ僕言うとかんだかんわ、はい。これによってパイ釣りという行為自体がね、なんか悪いものだというような印象をつけられるのはね、あまり良くないと思うんですよ。
う
ん、
それはそうですよ。これは、うん、ほんまにタイム、プレイス、オケーションで、うん、TPO に応じてパイ釣りをすれば全く、うん、それは問題がなくて。
だし、全く問題ないし、はい、逆に言えば、その、お互いの親密度をね、高める効果もあるわけであって。
うん、これがもし、国場さんが、うん、奥さんに対してパイ釣りしたいっていうラインを送ってたら、うん、何の問題もないし。
ないですよね。
まあ、ちょっと、ちょっと変な。
変やけど、まあまあ。
かなり変な人ですけど、奥さんに送ってたら。
ほら、ないにせんといてよって言われるけどね。
うん、
まあでもね、うん、いやそうですよ、うん、そうですよ。だからパイ釣り自体に何の罪もないので、
うん、
これはね、このパイ釣りという言葉の語呂感でなんかね、ちょっとなんか違うものに取ってしまう人多いんだけど、うん、パイ釣りの名誉のために言っときますけど、はいはい、パイ釣りに何の罪もないですから。
パイ釣りには罪がないです。
罪ない。
うん、で、うん、ちょっとね、この人が送った状況っていうのが、まあその相手の夫とこの人でね、うん、ちょっと相反する部分は。あるんですけれども、
はいはいはいはい、はい、
でもこの前後のつながりが途切れておりよくわからない部分もあると、
うん、
うん、だから前後の文脈読んでもらったら当然パイ釣りしたいって送る、うん、
状況があったのかね、
状況があったんだということを言わんとしてるのかもしれないですけど、うんうん、ちょっとそれがなかなか想定しがたいのがね、
はい、
パイ釣りしたいっていう
この直接なこのね短い文章をね、はい、送ったわけでしょ、
うんうん、
まあ、僕らも送るじゃないですか、はい、なんかいろいろ。ね、その時に、はい、まあ、パイズリで変換でカタカナ。
はい。
はい。したいってなって、よし、送ろうって送るわけやった。その時の気持ちたるや。
だから言い訳の時に、いや、うん、間違えて送ったんです。LINE をしてたら、うん、予測変換でパイズリって出たからって言ったら、普段どんだけパイズリって言ってねんってなるじゃないですか。
ね、
パイズリってあんまり打たないですもんね。
打たないですね。
改めてパイズリって打たないですもんね。
打たないですね。
うん。
僕も、どちらかというよりも変態の流儀とかいう小説書いてますけど、はいはい、パイズリという言葉、一度も出てきません。
そういう、変態の流儀というね、このタイトルがもうわかる通り、うん、そういう話なのに、はい、それでも出てこない。
でもないぐらいね、それほど出てこないんですよ。
逆にですね、うん、言うたら、官能小説とかでも、それこそもみじ合わせみたいな形で、
はいはい、
その、なんていうか、比喩的な表現を使うのが、官能小説やったりするわけじゃないですか。
う
ん
う
ん、ちょっと直接的な、直祭なあれじゃないですか。
そうですね。
パイズリーっていうのは。
はい。暗喩になってないんですよね。
もみじ合わせやってる。うん。だからそうなんですけど、言い訳ができないんですよ、うん。いや、これは違う意味でとかっていうのができなくて、うん、昔、山崎拓さんがね、
はいはい。
そういうまたね、不倫報道とかあった時に、時にね、そのまあ女性から暴露されて、うん、山拓さんから、うん、親子丼ぶりをしたいと、
うん、
申し入れられたみたいなことを暴露されたんですが、うん、はいはい、親子丼ぶりって言い訳できるじゃないですか。
できますよね。
親子丼ぶり食べようと思ってたんやとか。
うん。言えます言えます。
言えるじゃないですか。うん、なんとでも。
はい。
でも、まあ、苦しい言い訳ですよ、さすがに、はい。でも、パイ釣りは、いや、うん、違う意味なんですっていうのが、もうないじゃないですか。うん、
全くないですよね。
ね。
これ、本当にね、これ以外の意味がない言葉ですよね。
パイ、そうですよね、はい。他にないですよね。
ないですよね。ちくわみたいなもんですよね。ちくわしかないっていう。
ちくわしかない。そうですよね。ほんまにもうそれ以外。
以外ないもんね。
それ以上でもそれ以下でもない。
そうなんですよ。
パイ釣り以上でも以下でもない。
ないです。
うん。だからなかなかこれは。
なんか、そういう意味でパイ釣りを見ていくとちょっと孤高な感じがするよね。
あ、そうですね。もう言い訳のできないことだっていう。
できない。何も足さない、何も引かないみたいな。ちょっとかっこいいですね。
そんな
ウイスキー飲みながら言うみたいなね。
パイ釣りは何も足さない。
何も引かない。
何も引かない。ほんまにそうなんですよ。 うん、他に、なんか言葉っていろんな意味が多義的にあったりしますけれども、パイズリーほど一義的な意味しかない言葉って、
そうですね。
ないですね。
はい。ほんま完璧な言葉じゃないですか、そういう意味では。
うん。誤解を招かないですよね。うん、
全く。うん。これっぽっちも。
うん。
うん。だから言われた方も、もうこれこう取るしかないじゃないですか。うん、あ、これなんか私を口説いてんのかなとかね、うん。いろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
言
葉によってはね。
ね、うん、朝二人でコーヒー飲みたいわとか言うとさ、
うん、
泊まるということなのかなとか、
うん、
いろいろあるじゃないですか、うん。そうじゃないですよね。パイズリしたいって言ったらもう。そうそうそう
行間を読む必要が一切ない。
一切ないですよね。
うん、もうその言葉で全てがわかる言葉っていうのは、は
あ、
なかなか気持ちいい言葉では
ある意味そうですね。直球
ですね。ど真ん中。
ど真ん中を掘ってきたなっていう。
ええ。
うん。まあ、ある意味だから、そういう意味では潔いというかね。
うん。でね、このパイズリっていう言葉を考案したのが、うん、実は山田邦子さんらしいです。
え？山田邦子
さん山田邦子さんらしいです。で、僕はこれね、複数のなんか、媒体で読んだことあるんですけど、うん、ほんまそうらしくて、うん
はい、
ここで一曲聴いていきましょう。聴いていただきましょうか。山田かつてないウインクで、さよならだけど、さよならじゃない。竹内先生お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとね、本編で紹介できなかったメッセージを、ちょっとだけ紹介します。こちらは、先週メールいただきました山州さんからなんですけれども、山州さんという方が、はい、はい、以前もう離婚をされたらしくて、うんうん、で、前の奥さんとそのお子さんが住んでる家のローンをずっと払い続けてたと。はい、で、養育費もちゃんと払って、ようやく、はい、その子供も成人になりました。うん、でただ、で、それをね、もうローンの名、ローンか、あまあ、その、払い続けてた家の名義をその別れた奥さんにも、移すと。
うんうん
相当な金額で売るということにもなりましたと。で、その段になって、その別れた奥さんが、まあ付き合ってる男性もそこに住んでるようなことを気づいて、なかなか納得できなくて、で、お金請求したりとか出ていけって言ったりできますかっていうお話だったんですが、ちょっと法的には難しいというお答えをしたところ、先週ご回答いただいた福岡県の山州です。幸運にもポッドキャストの頭にメッセージを読んでいただきました。こちらの要望が無理なのが分かり、諦めもつきました。ありがとうございました、はい、唯一あなたは美しいと言っていただき救われた気がしますと、うん、法的に正しい正しくないとかじゃなくて、はいはい、あなたがずっと奥さんと別れた後も養育費払い続けて、うん、そういうローンも払い続けたということは、うん、美醜で言うたら美しい生き方をされてますよという話をしたんですよ、うん、私も幸運にも第二の人生を歩んでいます子供たちとも良好な関係を築けています
うん
これから楽しい人生を歩んでいきたいと思っています。ラジコプレミアムを進めていただいたのですが、仕事上ライブで拝聴することは不可能です、
うん。
ポッドキャストが少しでも長くなることを期待するだけです。生まれが山口県なのでこの番組を聞き始めたのですが、生まれが山口県なのでこの番組を聞き始めたのですが、の流れがよくわからないですね。この番組そういうなんか長州の話をすることありましたかね。
いや、どうなんでしょうか、
ね、ない、うん、ないですね。うん。うないんですけども、幸運でした。末永く番組が続くことを願っています。ありがたいんですけれども、
ね、
山州さんのラジコプレミアムにご登録いただくと、
うん
ライブで聞いていただかなくても、うん、そのタイムフリーという機能がございまして、うん
はいはい、
1週間聞ける機能があるんです。
いつでもね。
いつでも聞ける機能がございますんで、はいはいはい、ぜひそちらの機能を使っていただいて、うん聞いていただいたらなと。
なるほど。
思います。
そういうことですね。
ありがとうございます。はい、隅田隆平のハマグリ顧問の編10月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。ありがとうございました。